レイニーチャンネル。こんにちは、鈴雨レインです。2021年12月12日、夜ですね、収録をしております。第8回の収録になりますかね。レイニーチャンネル、紆余曲折しながら進んでおりますが、最近ですね、YouTube でレイニーチャンネル映像版を始めたことによってですね、住み分けが怪しいことになってまいりまして、果たしてポッドキャストで何をやるべきかっていうね、YouTube の方で何をやるべきかということをですね、いろいろ悶々と考えたわけなんですけど、別にいいかという結論に至りまして、同じ内容を YouTube とですね、重複してもあんまり気にしなくていいんではないかっていう気がちょっといたしまして、というのはですね、YouTube をご覧いただいている方と、ポッドキャストを聞いていただいている方は、私の勝手な予想ですが、全然異なっている、全く被っていないんではないかっていうね、ベン図で書いたときに A と B がね、こう輪っかになってますけど、その重なった領域っていうのはほとんどいなくて、重なって両方ともご覧いただいている方っていうのは、個人的に知っている方ぐらいで、ポッドキャストとして発見してくださった方と、YouTube で発見してくださった方と、おそらく全然、客層が違うんではないかと思ったので、重複してもいいかなと。両方聞いている方はね、同じような話してやがんなと思うかもしれませんが、同じ音源を使うわけじゃないんでね、同じ話をしていても違う側面の話になるだろうと思いますし、そういう意味ではあんまり住み分けを気にせず、思いつくままにやろうかなと考えております。で、一応ですね、このポッドキャストのレイニーチャンネルは、こうやってオープニングで喋って、その後BGM をね、切り替えて、本編のおしゃべりが前半と後半とかに分かれてましたけど、あれもやめてですね、もうあまり気にせずに喋ろうかなというね、感じで、Vlog 的なね、感じの、あんまり、気取らないコンテンツというか、ね、どうせ大した内容があるわけじゃないので、思いつくままに喋る。コンテンツとしてね、やっていこうかなと思っております。もともとあんまり有益な話はないわけですけど、さらなるですね、気楽さを重視しましてね、きっとこれまで以上に内容のないコンテンツになるような気がしますが、そういう意味でもね、肩肘張らずにというかね、ちょっと力を抜いて、今までもあんまり力入ってないんですけど、意識の力をもう少し抜きまして、何でもいいというね、感覚で、日常的に、考えたことであるとか、仕事の話であるとかね、仕事関係で、考えたことであるとかね、仕事はあんまり具体的な話をしても面白くないと思うんで、特定の領域の人しか興味がないようなね、そういうちょっと特殊な領域の仕事をしてるので、あんまりその、マニアックにね、仕事の話しても面白くないと思うんで、ちょっとした裏話的なことをしながら、いろいろとね、お話をしていこうかなと思っております。で、今日はその辺の、意気込みと言いますかね、心構えと言いますかね。そんな大層のもんじゃないですよ。最初から言ってますが、これ別にエクスキューズじゃなくて、本当に大したことない話をしますので、気軽に聞いていただければいいかなと思っております。ではでは、今夜も、しばらくの間でありますけれども、お楽しみいただければと思います。改めまして、こんにちは、鈴雨レインです。ちょっと気軽な感じにして、その分更新頻度を上げたいなと思っているところなんですね。で、これね、本当は毎週ぐらいの勢いでやりたいんですけど、毎週ね、週に1本は まあ、ポッドキャストとね、YouTube とどっちも出したいっていう感じなんですけど、まあそれをやりながらですね、日常の生活もあり、小説もありみたいな感じでいくとね、私は小説書いてますけど、小説はプロじゃなくて、本業はね、全く全然違う仕事をしながら小説は趣味で書いてるんで、そこにね、あんまり時間を割けないっていうのがあるんですよね。もともとその可処分時間の中で、やってることなんで、まあ、このポッドキャストもそうだし、YouTube もそうですねっていう感じなんで、その限られた時間の中でね、毎週コンテンツ出していくっていうのは結構大変だったりするんですが、もっと気軽なものにすれば出せるんじゃないかなっていう思いもあってね、ちょっと自分の中のハードルを下げようかなと思っています。そんなハードルあったのかよっていうね出力されてる中身だけ見るとね、何も考えてないようなものばっかり出してるんで、そんな程度のものを作るのにお前そんなに時間かかんないだろっていうね、のあると思いますが、なんか自分なりにはあるんですよ、一応ね、まあ、ハードルじゃないけど、その YouTube とやっぱ内容がね、あまりにも同じだったらつまんないだろうなとか、そういうのもあったりね、するので、ちょっとね、いろいろためらっていたんですけれども、まあ、最近ね、最近よく見ている YouTube の方がいらっしゃるんですが、その方がですね、YouTube で配信してる動画の音声部分だけを Spotify で流していて、ああ、いいんだ、こういうのって思ったんですよね。でね、両方聞いてる私がいるんですよね。その YouTube で見たやつの音声だけのやつをね、仕事中にポッドキャストで流したりとかして、その人のね、コンテンツを聞いたりとかしてって、ああ、いいじゃん、こういうの。別に YouTube をね、画面見ないで音だけ聞いてればいいわけなんですけど、音だけのやつが配信されてるから、まあそっちをね、聞いたりとかして、まあそれは本当にね、全く同じ内容なんですよ。もうその音声だけ、映像から音声だけ取り出したやつなんですよね。で、これが、こういうね、自分が、まあそこに自分がニーズを感じたので、あ、こんなんでもいいんであればね、全く同じでもいいんであれば、内容が被ってて別の話だったらいいんじゃないと思ったんですよ。で、ちょっとハードルを下げてですね、まあ YouTube の動画作ってると、ポッドキャスト全然作んなくなっちゃうっていう現象があったんで、それを回避するために、まあ多少内容が似ててもいいんじゃないっていう感じでやろうかなと思っているところです。まあそれこそ本当にね、Vlog みたいなもの、まあ、YouTube でもまだ Vlog はやってないんですけど、Vlog 的なもんであれば、まあ一応ね、撮影だけしてるんですよ、最近。公開してないけど。というのが、まあ YouTube でね、ちょっと紹介しましたけど、GoPro を買ったんですよ。ブラックフライデーで。で、その GoPro を買ったもんだから、使いたいじゃない?せっかく買ったからね、使いたくて。で、まあ撮るものなんかそんなにないんで、自分ぐらいじゃない?それでね、自分を撮って、まあ、Vlog みたいなやつをね、今、本当にパーソナルで撮ってるんですよ。日記代わりに。で、まあ日記は日記で書いてるんですけど、それとは別にね、その GoPro で撮影回しながら、まあ5分くらいですかね、毎日、1日5分くらい喋るみたいなのを自分で撮って、まあ、それ誰にも見せてない、自分だけで楽しんでるんですけど、どんだけナルシストなんだよっていう話なんですけど、そういうの結構ね、私ね、自分が喋ってるの聞くの好きなんですよね。なので、自分用にそういう Vlog 撮っててね。で、このノリのやつを、ポッドキャストとかでね、配信、まあもちろんね、いろいろその企業秘密に関わることであったりとかね、そういうのは喋れないから、内容はね、もちろん精査する必要ありますけど、でもそういう気楽なやつ、Vlog ぐらい気軽な感じのやつ、もうコンテンツとかいうね、こう肩肘張んないで、もう本当に垂れ流しのね、見たい人だけ見てねみたいな、そういう緩い感じのもので、まあ、ポッドキャストやればいけんじゃないと思って、まあ、それだったら毎週できそうかなっていう気がしていて、ちょっとね、本当はね、週に2回ぐらい更新したいんですよね。そのぐらいの頻度で、まあ、その代わり内容はスカスカになると思いますけど、まあ、そういう感じにしていきたいなと思っていて、ちょっとですね、考えているというところでございます。で、そうなってくるとね、結局ね、 今まで私はおすずさめレインっていう名前で小説を書いてまして、でもともとこの名前は小説を書くときの名前なんですよね。まあ、小説というか文芸をやるときの名前として、使ってたものなんですよ。まあ、元はね、文芸って言っても小説しか書いてなかったんで、小説を書くときに、まあ、それをどっかに出すときにペンネームとしてつける名前だったんですよね。でそれがまあ2020年の、春ぐらいですか、4月ぐらいにノート .com にアカウントを作ってね、でその時合わせて、まあ、ノートがツイッターと連携できますみたいになってたんで、ツイッターにもアカウント作ったんですよね。でそうするとね、その鈴雨アカウントでいろんなこと始めることになるわけですよね。ノートって言ってもその小説だけ書くわけじゃないから、どうしてもエッセイみたいなものを書いたりとかね。でそうするとね、だんだん素性が知れてくるわけですよね。まあ、それまではその小説書いてる人で、小説以外は何やってるか分かんないっていう感じだったんですけど、次第にね、いろんな手の内がバレてきてですねこの人はこんなことやってる人っぽいとかね、仕事はこんなことやってるっぽいみたいなのが、まあ、はっきり言わなくてもね、だんだん伺い知れてくるわけですよね。そのエッセイ見たりしてればね。でまあ Vlog みたいなこう気軽なやつやり始めると、もうそれこそね、日常がダダ漏れになっていくじゃないですか。で、まあ、そうすると本名のね、自分とのこの境界線が次第に鈴雨に侵食されていくというね現象が起きていて、まあこれはもうね、ずっと起きてるんですけど、もういいかなと思ってそのまんまもう全部乗っ取られてもいいかなと思って、ちょっとね、こっちで鈴雨レインとしていろんなことをね、喋っていこうかなと思っています。まあ具体的にこんな、こういう会社に勤めてますよとかいうことは言いませんけども、まあ次第にね、バレてくるというかね感じかなとは思いますね。まあ私はね、本名でもノートにアカウント持っていて、まあ、そちらもご存知の方もいらっしゃるので、まあ両方知ってる方はね、で、まあ、気づいてる方と気づいてない方がいらっしゃいますけど、まあ別に隠してるわけではないのでね、まあ、一応ね、自分の中で住み分けがあったから、そういう風にしてましたけど、でもね、結局ポッドキャスト、本当はね、本名の方で先にポッドキャストやってたんですよ。でも鈴雨アカウントで始めたらもうこっちしかやらなくなっちゃったから、本名の方はね、もうやってないんだよね、全然。なので、まあそっちで喋ってたような話題もこっちで喋っちゃおうかなみたいな感じなので、まあね、あんまりこう住み分けをね、きっちりやらないというか、まあもちろん本名の方は本名の方でね、活動していて、で、まあ、本名でいろんなことに関わったやつはもう全部本名でクレジットされているので、まあなんて言うんですかね、私はね、本名でネットで検索するともうめちゃめちゃいろいろヒットするんですよね、何やってる人かなのでバレバレなんですけど、まあそれをあんまりこう、なんだろうな、具体的なことをね、言わずに、こんなことやってるよみたいな話をしていこうかなと思ってますが、まあきっと、バレますね別にバレたからってどうってことはないんだけどね、まあそんな感じでやっていきたいなと思っている次第です。で、ですね、まあ、最近はそのね、 GoPro 買ったっていう話が熱いんですけど、このね、なんだろう、 GoPro っていうカメラについてもね、喋りたいことはいっぱいあるんだよこれね、ちょっと前にまあ、動画の撮影っていうのをやるにあたってね、まあ、今まで、スチールの方の写真はずっと好きで、まあ、最初にね、発表した小説が雪まちフォトグラフっていう作品なんですけど、まあ、フォトグラフっていうぐらいで写真をね、話題にした作品だったんですけど、まあ、あんなものを描くぐらいですね、写真は好きなんですよね。で、アナログフィルムの時代に写真を趣味でやってまして、で、まあ、自宅に暗室を作ってね、で、自家現像するみたいな、モノクロだけですけどね、カラーのね、自家現像っていうのはちょっとハードルが高いんですよ。モノクロは割と気軽に始められるんですけどね、で、そのモノクロだけをやってはいたんですよね。そういうところから写真の趣味をやっていて、で、 まあでも写真、まあ、手間かけてねそれやるのは楽しいんですけど、手間かかりすぎるし、場所も取りすぎるしみたいなんで、まあライフステージがね、自分のライフステージがこう、変化していくに従って、ちょっとさすがに自宅暗室みたいなことやる余裕がなくなってしまって、まあアナログのカメラはですね全部処分してしまったんですよね。まあ処分したって全部売っちゃったんですけど、まあ、レンズシステムとかもねいろいろ持ってましたけど、みんな、売ってしまって、手元に、レンズ交換のカメラが1台もないという状態がね長らく続いてまして、まあ、その間は iPhone で写真撮ってましたもうね、なんだろう、 iPhone はね 3GS から使ってるんですけど、 3GS からね全部じゃないですね、全部じゃないけど、だいたいね一世代1台ずつぐらいは使ってきたのかな。3、4、5、6、7、あ、8を使ってないですね。7の後10かな。で、今10使ってるんですよね。もう13が出てるから、ね、10ってだいぶ古いけど、もうね、今ね、先端のスマホを買う必要を全く感じなくなっちゃったんで、スマホ買ってないんですけど、iPhone 使い始めてからはね、デジカメすらいらないっていうかね、iPhone でいいじゃんって思っちゃったんですよね。アナログでね、アナログの時はコンタックスのね RTS3 っていうアナログの 35mm フィルムのカメラでは、まあ、かなり高いカメラ、まあ、ボディだけで35万円ぐらいするのかな、のカメラを使ってたんですよね。で、レンズとかもね1本10万円ぐらいするレンズ何本も持ってたりとかして、そういうので撮影してたんですけど、そっからね、それを処分したら次は iPhone に行くっていうね、この転落っぷりがすごいでしょで、iPhone で写真撮り始めた時にね、まあ、iPhone で撮ってすぐこう Facebook とかね、まあ、当時 Facebook とかもやってたんですけど、今はもうやめちゃったんだけど、そのね Facebook とかにすぐアップできるじゃない。それがアナログのカメラだとね、まあ、フィルムスキャナーとかでフィルムスキャンしてとかやってたんですよ。フィルムスキャナーも持っててすごいでしょ。そういうね大掛かりなことやって手間かけてやってたことがね iPhone1 台でできちゃうじゃない。これでいいんじゃないって思ったんですよ、本当に心底。もちろんね、その素晴らしいレンズで素晴らしいカメラでっていうね、そういう写真は撮れないんですよ。 iPhone だと撮れないんだけど、 iPhone ってめちゃめちゃ気軽なんですよね。いつでも持ってるしね、なんかこうパッと撮りたいものがあった時に、あ、カメラ持ってないってことはないじゃない。 iPhone なら持ってんじゃない。で、しかも撮ろうと思った時にパッてカメラのアプリ起動したらもうすぐ撮れるでしょ。あ、撮ろうって思って撮るまでもう本当に3秒ぐらいなんですよね、 iPhone って。すげえなこれって思ってね本当にね、 RTS3 から iPhone にメインカメラが切り替わったんですよね、私ね。で、その iPhone でいいじゃんがもうね何年続いたんだろうね、本当に。だから2005年くらいからですかね、2005年くらいから、カメラ、今持ってるカメラ買ったのが2018年、だから15年近く、もう十数年は iPhone メインでしたね、ずっとね。 iPhone の3っていつだろう、2006年とか7年とかそれぐらいですかね、2006年とか7年とかぐらいか。だから15年までなんないですね、10年くらいですね、12年ぐらいですね。 iPhone でいいじゃんカメラって思った時代があった。で、まあそういうのもあったから、アナログで自家現像するっていうところを自分でやって、そっから iPhone でいいじゃんっていう世界に自分で行ったので、なので写真の楽しみ方っていうのはね、いろいろだと思ったんですよ。なんていうのかな、どっちがいい悪いじゃなくて、iPhone で気軽に撮ってインスタに上げるみたいなことって、そのフルサイズ一眼レフとかでできないわけなんですよね。もちろんフルサイズ一眼でも自分で Wi-Fi につながってアップできるやつありますけど、気軽さが全然違うじゃない。そうするとそのインスタみたいなものでね、なんかこう例えばおしゃれなカフェで映えるとか言ってパッと撮ってパッと上げるみたいな、その写真のライフスタイルっていうのは一眼レフじゃできないと思うんですよね。まあ、できないことはないけど、しないじゃない。 で、そういうそのね、価値観、全然違う価値観っていうものがあるな、しかもそのすぐ隣にあるっていうのを感じたんですよね。それで雪待ちフォトグラフを描いたんですよ。あれにはね、あのカイトっていうあの主人公の、みゆき、むくざみゆきっていうね、女の子が主人公ですけど、その子の幼馴染の男の子で、その倉本カイトっていうやつが出てくるんですけど、まああんまりその物語のメインのところにはいかないんですけど、結構重要なことをね、主人公にこう、話すっていうね部分があって、その彼の存在は自分がね、その自家現像から iPhone に転身した経験がね、生きて、まあ、あの人を出そうと思ったし、それはね、ぜひ伝えたいと思ったんですよね。その写真っていうものはこう、こういうもんであるみたいなこと思いがちなんですよね、その力入れて写真やってる人はね、私も含め、私も自家現像とかやってる時はそう思ってたんでね、そのなんか安いね、デジカメとかでペコペコ撮って、そんなインスタントなものはねなんか写真じゃねえみたいな、そういうのってなんかあったんですよ。ところが自分が iPhone でいいじゃんっていう世界に行っちゃったもんだから、これってなんかね、全く別の世界、すごく近いけど全く別の世界で、なんか価値観自体が転換するっていうかね、世界が違って見えるっていう、極端に言うと、まあ、そういう現象だったと思ってね、それをね、雪待ちフォトグラフっていう作品で描きたかったんですね。なのであそこにはいろんなタイプの写真家が出てくるんですよ。で、かなりね、そのまああれ3人のチームで戦う、その写真甲子園っていうのをね、挑むっていう作品なんで、その3人の個性ってことはまず結構考えたんですけど、そのね、まあしかもね、その写真っていうのはビジュアルのアートでしょ。そのビジュアルのアートを、なんていうのかな、絵を見せずに文章で表現するっていうのは結構文学的な試みでもあったんですよね。ただね、それがどの程度評価されたのかが全然わからないんですよ。そこに挑んだっていうことをね、結構自分としてはね、挑戦だったんですよ。だけどまあそこに言及したされたことは一回もないし、あれは伝わってるのかどうかもね、よくわかんないけど、まあ、そういう部分とか、まあ、あとはですね、アート全般に関する、その物の見方とかね、姿勢とかそういうもの、もう自分の持論みたいなものをね、まあ、長年こうクリエイティブの分野で仕事をしてきた自分が、思っていることをね、まあ、その時の集大成というか、まあ、その時自分が最先端の感覚、自分の中の最先端の感覚を入れたいって思って書きましたね。で、まあ作品の中にですね、いろんな人物が出てきて、まあ多分ほとんど出てこない大人が何人かいるんですけど、まあ、主人公の、まあ主人公がね、誰なのかっていう話もあるんだけどさ、まあ主人公が誰なのかっていうのはね、これどっかで、映像の演出の話でも多分どっかですると思いますけど、主人公っていうのはですね、映画とかね、そういう作品で、まあ、最初に出てくる人、最初に出てくる人は重要っていうのは割とありますね。まあ重要な人を出すか、もしくは全くのモブみたいなのを出すかっていう感じですね。一番最初に登場する人は結構重要で、雪待ちフォトグラフはですね、プロローグに、実はですね、主人公のむくざみゆきではない人物が登場するんですよね。で、それは意図的にやりました。というのが、作品の主人公はまあ紛れもなくむくざみゆきなんですけど、作者が、まあ私ですね、書きたかった人物は日月かざねなんですよね。なので、かざねを最初に出しました。で、この方法はですね、実はガンダムでも使われてるんですよね。ガンダム、機動戦士ガンダムっていう作品ご存知ですか？一番最初のガンダムですね。あれはですね、アムロっていうね、少年が主人公、アムロレイっていうね、少年が主人公なわけですけど、作品の 第1話の一番最初に登場する人物は実はシャアなんですよ。で、振り返ってみるとね、機動戦士ガンダムの宇宙世紀のお話ってシャアの話ですよね、どう考えても。で、まあ、最近ガンダムオリジンとかいうね、そのファーストガンダムのよりも前の話をやってますけど、シャアの話ですよまあシャアというか、シャアはシャア・アズナブルっていうのでね、彼は本名はキャスバル大君っていうね、ジオン大君という人の息子という、人で、まあ、それが本来の名前を隠してシャア・アズナブルという名前で活動をしているわけですけど、で彼はいろいろ名前を変えてですね、まあ、ゼータ・ガンダムにもねクワトロ・バジーナっていう名前で出てきたりとかしてますよね、というシャアの物語なんですよね、実はね。で、ファーストガンダムの最初に出てくる人はシャアなんですよ。本当にね、ちょい役というかね、最初に本当に、なんだろう、なんかね、どっかのコロニーに潜入する、まあ、要するにそのガンダムを作ってるその地球連邦軍のね、活動をスパイするみたいな形で、出てくるシャアが画面に登場する最初の人物なんですよ。で、それみたいに、まあ、そこへのオマージュでもないけどね。まあそういうのをちょっとね、踏襲して、画面に最初に登場する人物を重ねにしたかったんですよね。で、本編では重ねは途中まで出てこないんですよ。かなり途中まで出てこないんですけど、まあ自分がね、私が一番描きたい人物は日月重ねだったので、彼女を最初に出してっていうね、形。で、まあ物語のね、終盤で結構重要な局面で、アートってものに関するそのものの考え方をね、その女子高生たち高校生たちが写真甲子園に挑むにあたってアドバイスする人物を置きたいと思って、で一応ね、写真部の顧問の先生がそういうのがね割と真面目にアートに取り組める人で、結構示唆に富んだアドバイスをくれるんですけど、もっと違う人物からね、もっと説得力のある言葉をもらうシーンが欲しいなと思って、まあ、カザネのお父さんがですね、お父さん登場しないんですけど、ほとんど登場しないんですけど、お父さんがこんなこと言ってたみたいな形でね、お父さんの言葉を出したみたいなことをしましたが、作品で、まあ、もしね、作者の言いたいことっていうのがあるとしたらね、カザネのお父さんが言った言葉ですね。まあ、カザネのお父さんはですね、モデルが私なんですよそう、まあ私というかね、私が一緒に働いていた、ことのある人物をモデルにしています。で、そこに自分を重ねたって感じですかね。まあだからそのあるモデルになった人物はいますが、その人の言葉じゃなくて、私が言いそうなことをその人物に言わせたという感じのシーンになってたりします。そういうことをね、作品は結構最初にいろんなことを詰め込んだ作品でありますね、というようなね、まあ、何の話だっけこれね、写真の話をしてたら、雪町フォトグラフの裏話みたいになりましたけど、まあそういうふうにして作品は、書いたものでありました。まあね、構想2年ぐらいですかね、構想をして、まあ写真甲子園の小説を書きたいっていうのはすごいあって、で、もともとあれはですね、アニメの企画としてね書いたものだったんですよ。まあとあるそういうね企画コンペみたいなところに出そうと思って書いたネタだったんですけど、あれはねちょっとなんだろうな、アニメの企画としては弱いよね、ログライン的なものがないからね何しろ大したことが起きない話なんで、で、まあ主人公は成長するけど微妙にしかして成長しないでしょ。まあ そこはねリアリティを重視したんですけど、でもあれだけ成長すればね立派なもんだと思うんですけどね、でもあれアニメにはなんないだろうなっていうのがあって、で結局そういうね、その着想としてはそういうとこに向けて作ろうと思ったものだったんですけど、まあ、結局それは機会がなく、まあ、出す機会もなく、どうしようかな。この作品ね、この物語は書きたい。まあ、物語が書きたいというか、日月重ねって人を書きたかったんですよね。で、あれを書きたいと思っていたので、 まあ、小説書いたことなかったんですよね、小説ってものはね。であれ書きたいと思ったんで、ちょっと小説を書いてみるかって言ってね、書き始めたのが小説書き始めた最初ですね。もうだからそれから3年くらい経ちますかね。確かね、2017年かなに、まあ、雪町フォトグラフを書きたいと思ったんだけど、小説一回も書いたことないから書けないだろうと思って、最初ね別のネタの作品を書いたんですよ。まあそれはね、どっかでも話しましたけど、小説にもなってないようなひどいもので、それはですね、早川の SF 新人賞、 SF コンテストかな、なんていう賞だったか忘れちゃいましたけど、早川文庫がやってる SF コンテストっていうね、 SF のなんか新人のコンテストがあるんですよ。そこに出して、まあ、一時選考で落っこちたんですけど、そりゃそうだろうっていう感じの今思えばね作品なんですよ。ただね、今読んでも、まあ、ひどいんですよ。小説としてはひどいけど、アイデアはね、面白い部分もあるので、まあ、この先、なんか機会があったらね、リライトしてみようかなと思ったりはしてますが、まあ、古いものをリライトするよりはね、新しいものを書きたいっていう方が強いので、後回しではありますね。で、まあ、それを書いて半年くらい、ああ、違いますね。それを書いてね、一時で落ちたから、小説になってないんじゃないかと思ったんだよね。その書いた作品がね。で、小説ってなんだろうってことを考えて、そっから1年ぐらいね、小説ってなんだろうって考えてたんですよ。そうそうそう。だから、そうですね。書きたいと思ってから1年間ぐらい別の作品を書いてて、で、それが落ちたことによって、さらに1年ぐらい小説とはなんだろうって考えてて、なので、確かね、2018年ですよね。18年の終わりぐらいかな。だから2019年の、あれ、いつだったかな。2019年じゃなくて2018年に出したような気がするんだよな。まあ、どっかのタイミングでね、雪町フォトグラフはね、小説スバルっていう、まあ、栄誉ある、エンタメ系の文芸誌の、まあ、かなり由緒正しいとこですけど、そこに出して一次選考には通りましたが、二次で落ちたという、まあ、結果に終わっております。その後ね、確かね、アルファポリスっていうウェブ系のね、小説のサイトがありますけど、アルファポリスの第3回ライト文芸賞っていうところで出して、奨励賞っていう賞をいただきました。それはね、最終選考に残って、なんかメインの賞に漏れた作品にくれる賞なんですよ。なので奨励賞って賞の名前がついてるけど、まあ、言ってみりゃ残念賞ですね、をもらいました。で、まあ一応そこまでで、もうね、一応受賞したことになっちゃったんで、奨励賞だけどね。なんで、もう雪町は今別のところに出すことはできない状態なので、公開されたままになってます。まあ、アルファポリスにも公開してるけど、アルファポリスでは全然読まれないですね。賞もらったのに。で、結局、別のサイトに置いといて、なんか、読んでくれる方がね、時々いらして、少しずつ、こう、PV が伸びていってるような状態です。まあ、今となってはね、あの作品だけが普通の小説ですね。私の書いたものの中で。まあ他にはね、ちょっと短編で普通っぽいやつありますけど、基本的にイカれたものばっかり書いてるんで、あんななんかちゃんとした、なんだろうな、女の子のね、心の動きみたいなことを丁寧に書くみたいな、ああいう作品はあれしかないね。本当はああいうの書きたいけど、なんだろう、あまりにもね、自分の世界と遠すぎて書ける気がしないんですよね。書きたいんだけどね。まあ、風音みたいな人が書きたいんですよ。ああいうちょっと変わった。ちょっと変わった境遇にあって、ちょっと変わったものの考え方をして、なんか、ものすごいマイペースに生きてる人。ああいう人に魅力を感じるから、なんか、そういう人をね、書きたいとは常々思うんですよ。だけど、 リアリティがないんだよね。それはね、自分でも分かってるんですよ。あの雪町フォトグラフは女子高生の話なんですよ。高校生の、あの写真部の話でね。で、まあ男子はあの写真部の先輩一人と幼馴染の一人しか出てこなくて、あとは全部女子で、女子もでもそんなにたくさん出てくるわけじゃなくて、あの主人公が写真と関係なく仲良くしてる親友みたいな子が一人と、あとは写真を一緒にやることになる仲間3人、まあ、自分を含めての3人ですね、しか出てきませんで、見事にみんな普通じゃない子ばっかりなんですよ。で、なんでかといえばですね、普通っぽい人たちがどういう会話をするかわからないし、あの、なんだろう、何がリアルかわかんないっていうのがあってね。で、まあ、あれを書くにあたって、あの一応ですね、19歳ぐらいの人、だからもう高校卒業して、本当のね、リアルな高校生とは接点がなかったんで、あの高校生をヒアリングすることはできなかったんですけど、高校を卒業してすぐの人たち、まあ、専門学校に入ってきて、で、まあ、ちょうどね、専門学校で教えてたことがあったんで、その頃にその19歳の去年まで女子高生だった人とはね、会話する機会があったんで、まあ、そういう人たちと話をして、でもまあ変わった子が多いんだよねそうね、変な専門学校でね、ちょっと変わったことの専門学校で変わったことを教えてたんで、そういうところに来る子ってやっぱり普通のその最大公約数的な女子高生は来ないんだよね。だからそのね、最大公約数がどうなってるかが結局のところ分かんなかったんですよ。なのでちょっと異端な子でも、そのなんだろうな、公約数じゃないけど、まあ、そっからのズレ幅 の中としてね、このぐらいのズレってる子は実際にいるんだなっていうのは垣間見ることができたので、その点に関してはね、それなりに自信持って書けましたね。自分の分かる子しか出せなかったから、ああいう3人なんですけど、その3人があまりにもリアリティのない3人ではないということだけはね、あのぐらいの感じのね、ずれ方をしてる人とは接したんですよ、実際ね。まあもう高校は卒業してましたけど、去年まで高校生だった感じの子たちで、ああいう感じの、ちょっと普通じゃないよね君はっていう子はね、何人か知ってたんで、まあ、それをちょっとモデルにはしましたね。で、その子たちの共通点がね、みんなお父さん子だったっていうことなんですよね。みんなね、僕がそうやって話をして、あの変わった子だな、面白い子だなって思った子たちの話を聞いてると、みんなお父さんが好きで、お父さんと仲のいい子が多かったんですよ。19歳女子ですよ、19歳の女子でお父さんと仲のいい子って少数派だと思うんですよね。で、それがね、みんなお父さん結構慕っていて、お父さんの影響で映画見たりとかね、お父さんの好きな映画を見てたりとか、お父さんの好きなアニメ見てたりとか、そういう子たちがちょっと変わったベクトルで存在してるっていうのを見たんで、まあ、雪町フォトグラフはお父さん子ばっかりにしたんですよね。だから主人公たちの3人組はみんなお父さん子、何しろね、あのぐらいの年頃の女の子っていうのが、まあ、全然見たことないから、そのお母さんとどういう話をするのかは想像を超えてるんですよね。自分がお母さんになることもないじゃない、私の場合ね。だから全く想像できないから、でもお父さんだったら少し想像できると思うんだよね。ちょうどそのぐらいのね、今20歳ぐらいの子のお父さん世代として、まあ、私ぐらいの年齢ってありえなくはないので、若くにね、子供が生まれてれば、あの本当にね、私自分の娘ぐらいの子をね、専門学校で教えてたので、そういう意味でいくとね、そのぐらいの男性、まあお父さん世代ですよね、そのぐらいの年頃の子のお父さんの世代の男性のことは自分がそうだからわかるし、でそのブレ幅としてね、このお父さん子の女子がこういう感じになるんだなっていうのを何人か実例を見て、あ、この範囲だったらわかる気がすると思って、だからまあね、私はね、あの雪町フォトグラフ書いた時40歳なってたかな、なってたはずだな、あの40になるにあたって小説を書き始めたんで41ぐらいだったと思います、あれ書いた時。41のおじさんがね、女子高生の話書くっていうのは、なんだろう、かなり遠いでしょ かなり遠いし気持ち悪いじゃないですか正直キモいよって思われるじゃない。だからそのね、キモくない範囲でね、自分のリアリティとしてブレ幅に収めて、まあ、あまりにも非現実的じゃない話にしたいと思ったし、まあ、キャラクターも変わってるけどこういう子っているよねっていう人物にしたかったんですよね。まあ、それはお父さん子にすればね、自分の側に引っ張ってこれるかなっていうことで、そのようにして書きましたね、あの作品はね。まあ、なのでそういう書き方をしたからね、今後多分ね、同じようなね、ああいう世代の女子みたいなものを書こうと思った時に、あの手の女子しか書けないと思うんだよね、私はね。だから難しいんですよ。で、まあ、この間ね、ノートの方で2000字のドラマコンテストみたいなやつあった時に、まあ、全然ね、そのコンテストの賞を取ろうとは全然思わなかったんだけど、それをきっかけに書いた作品がね、結構気に入ってんですよ、自分で。カフェとハンダコテっていう作品なんですけど、あれはね、全然その一応応募したけど、それで賞を取ろうとか全然思ってなくて、あれをあの人たちの話を書きたいなと思ってるんですよね。で、あれは大学生の話なんですけど、大学生の割と普通の男子と、そこにだいぶイカれた女子がね、2人で、違う方向にイカれてる女子が2人いて、まあその3人の話を書こうと思ってるんですけど、それで書いた作品なんですけど、あれもね、だいぶ変わった人を、2人設定しました。でね、あれもね、多分リアリティのギリギリの線だと思うんだけど、まあいるよっていうね、こういう人は、まあ、レアだけどいるよっていう範囲に収まってると思うんだよね。で、それをね、書いてみたいと思うんですけど、あれだったら書ける気がするんですよね。ああいうちょっとイカれた人であればね、書けるというかね。まあ、私はね、結構自分がそのアウトサイダーだからね、ずっとそうなんですよ。もうね、小学校の頃からだね、ずれた人として認識されてきたし、ずっとね、まあ、大人になってもね、普通ではないって言われるんですよね。自分では全くそんなつもりはないんですけど、でもそう、普通じゃない人の感覚はわかるし、で、普通じゃない人ゆえのその生きづらさみたいなこともね、わかるし、まあその普通じゃないがゆえに生きやすい部分もあるっていうね、まあそういうところもわかるので、なんかそういう人だったら書けるんですよね。でもね、そういう変な人物なら書けるけどね、そういう人って共感されないんだよねそういう人に共感できる人って少ないんですよね。もう同じような経験がなかったら分かんないと思うんだよね、こういう人物はね。という感じでね、まあいろいろそこがね、ジレンマではあるんですけど、まあそういうことをね、日々考えながらいろんなこと書いたりなんかしております。今はね、ちなみに新しい作品の構想を練ってる段階で、まだ書き始めてないですが、またですね、ちょっと変わった人物変わった人物しか書けねえなっていうね、本当にまあこれは本当にこれからもずっとついて回ることだと思いますけど、ね、なんだろう、変わった人のことしか分かんないんですよ、本当に。もっと普通の人物を書きたいと思うんだけど、普通の人物っていうのがどういう発想で生きてるかが全く想像できないから、なんかね、全然書ける気がしない。で、普通っぽい人を設定して書いても変な風になるんだよね。結構だから、なんだろうな、変な人を書きたいわけじゃないんだよ、本当は。そう、そんなにずれてる人じゃなくて、ちょっと変わってるだけっていうね。ごく普通の人なんだけど、少し、なんかあんまりこういう人はたくさんはいないよねっていう感じを書きたいだけなのに、どうしてもイカれた人物になっちゃうんですよね。ユニゾンなんて作品はね、あれ主人公は全く自分なんですよね。自分の経験してきたことをそのまんま書いたんですけど、ものすごいイカれた人物になってしまって、あんなにイカれてないと思うんだよね、自分では。でも結構リアルなんですよ、あれ書いてあることは。わりかし自分のリアルで、なんというかね、こうね、 ね、ああいうあれにリアルを感じてくれる人はどれぐらいいるんだろうかと思うけど、割とねあれは私が見てきた世界のリアルだね。アンダーグラウンドのそのクリエイティブシーンっていうね、クリエイティブシーンのその末端の地獄ぶりを書いたんですけどね。そういうね、話をね気軽にしていく、闇のようなポッドキャストにしたいなと思ってますけどね。はい、というわけで、なんだろうな、このとめどなくどうでもいいような話をしてますけどね。あれもう45分も喋ってるな。あのちょうどね今タイムコードがあのバックグラウンドに行ってて見えなくなってましたんで、ついつい喋りすぎました。まあそんな具合でですね、今日はこんな話でなんだかとめどなく話しましたけど、次回以降はですねもうちょっと短い感じで、まあ長くても30分ぐらいでね、あの Vlog 的に気軽な話していこうかなと思っています。まあしばらくはねあんまり告知できるような仕事の話とかもないんだけど、っていうかこう仕事の話告知できないんだよなあのどうしたって本名を公表しないとね告知できないから、まあ本名が告知しても別にいいんだけど、なんかしないで今までやってきてるからしないまま行こうと思ってますけど、まあ本名の方でのいろいろ活動をしていて、年明けぐらいにいくつか、大きな動きもあったりしますが、まあそれはここではオフじゃあ言うなよって話だよね。今ね言おうか言うまいかなと思っていろいろ言ってる、思いつきながら喋ってるからこういう感じなんですけどね。まあでもカットしないよ、このまんま行くつもりです。はい、というわけで今日はこの辺で、失礼しようと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。長えよっていう感じがあるかと思いますが、しかも何の話なんだかよくわからないというね、でもなんだろう、肩の力を抜いてって言ったら、抜きすぎてこんな感じになりました。で、まあ今日はですね、今12月12日、夜10時ぐらいですけども、今週末に、ついにですね、マトリックス、あの新しいやつがね、公開されますね。なんか2回ぐらい前の映画が好きだよって話をしたときに、一番好きな映画マトリックスとかって言いましたんで、マトリックス見てきて、またね、マトリックス見てきたぜっていう話をしようかなと思ってます。次はね。でそういうね、なんかたわいもない話しようと思ってます。このポッドキャストね。という感じで、ちょっと、Vlog 的に、しながらね、肩肘張らずに、テーマは、ゆるゆるで、有益な話はほとんどないと思いますが、まあ、たまにもしかしたらいいこと言うかもしれないけどね。そんなものを期待してね、聞いててもなんか、宝くじでも買った方がまだ当たるよっていうぐらいの感じですね。まあというわけで、気軽な感じでちょっと更新頻度を上げる方向でやってみようかなと思っております。で、YouTube の方もねぜひチェックしていただきたいなと思ってますが、まあ、YouTube の方今カオスですけど、あえて今カオスにしてあります。というのがまだ慣れてないので、とりあえず作って出すってことをね、重視してます。なのでクオリティもめちゃくちゃだし、なんだろう、本当ね、見てもらうと分かりますけど、まあ、画質も音質もズタズタですね、今のところ。で、やりながらね、こういうものが足りないんだなとかっていうことが次第に分かってきているので、少しずつ改善していきます。で、ある程度、その、なんだろう、作業フローというかね、見えてきて、安定的なクオリティが出せるようになってきた段階で、ジャンル的な部分をちょっと分けて、サブチャンネルと分けようと思っています。まあ、主力を何にするかによってね、メインチャンネルで何やるのかを変えることになると思いますけど、まあ、多分ね、ASMR 動画もね、やりたいなと思ってるんですよ。なので、ASMR っぽいものをメインにまとめてみたいなことになるかな、なったら面白いなと思ってますが、ちょっとどうか、まだ、今のところまだわかりません。開封動画的なやつはね面白いんで、それはそればっかりまとめてね あのサブチャンネルにしようかなと思ってますので、ぼやきながらというかね、サブチャンネルはだからこのポッドキャストとノリが似てるやつをやろうと思ってます。で、そのね、なんかこれを買ったぜみたいな話はこのポッドキャストでもしていこうと思ってます。はい、というわけで今日はこの辺にしたいと思います。ではまた次回まで、皆さんが穏やかな時を過ごせますように。